こんばんは。私たちは NPO 法人 .jp の活動にて京都コミュニティ放送 FM797 京都三条ラジオカフェでインターンシップ活動を行っている大学生です。
女子学生5人、男子学生1人の計6人で活動しています。2ヶ月という短期間でラジオ番組をゼロから制作するために時にゆるく、時に真剣に和気あいあいと取り組んでいます。
私たちがラジオをしようと思った理由は、インターン活動の中で私たちの活動を多くの人に聞いてもらうために SNS だけでなく身近に聞くことができ、肉声を生でお届けすることができるラジオ放送を行いたいと思いました。
またラジオ放送の経験によってインターン活動に対する価値や達成感がさらに増し、今後の大学生活や就職活動が充実なものになると思ったからです。
このラジオ放送の様子は私たちのインスタグラムのアカウントで生配信していますので、よろしければそちらもご確認お願いします。
私たちのインスタグラムのアカウントはインスタグラムの検索欄で NPO インターンと検索してください。アカウント名は NPO インターンシップ京都コミュニティ放送ラジオカフェです。ぜひチェックしてフォローお願いします。そして番組放送終了後にはポッドキャストで配信もしますので何度も聞いてください。
それではメンバー紹介をしていきます。今回の思考進行を務めます京都産業大学1回生のつぐみです。元気担当ですので、この番組を盛り上げたいと思います。
はい、みずきです。京都産業大学の1回生です。結びの神というチームでよさこいもやっています。
イエーイ。
はい、あいなです。京都産業大学2回生です。球技のバレーとジャニーズが好きです。最近は髪をブリーチして派手髪をすることに目覚めました。
かっこいい。
はずきです。京都産業大学の2回生です。 K-POP とポロシャツが好きです。つぐみと、みずきというビーグル犬を飼っています。
はい、なるみです。京都産業大学の1回生です。 K-POP と食べることが好きです。私の好きなブラックピンクというアーティストが新曲を出して毎回10回以上欠かさず聴いてます。
ピンクベノム。
はい、
はい、では、唯一の男子学生愛されキャラ、マッキーことマキトです。最近、この5人の人たちにも、愛されすぎて困ってます。よろしくお願いします。
イエ
ーイ。何か聞こえましたね。
幻聴が聞こえました。
上がってきた。
こんな感じの6人で30分生放送していきます。お付き合いください。それではタイトルコールに参りたいと思います。せーの、
ゲラゲラジオ。
ラジオ局にインターンに来てるってことで、いろいろ皆さん経験させてもらったと思うんですけど、私はラジオ番組を作る際に使うミキサーの使い方とか教えてもらって、実際のラジオ番組の収録に参加させてもらったりしたんですけど、みんな他にどんな活動とかしました？
はい、なるみです。私はラジオ番組を審議にかける番組審議会というものに参加しました。でこれはなんか放送されたラジオ番組の良かった点と悪かった点を出して議論し合うっていう会です。
ああ、なるほど。
そこで龍谷大学のラジオ番組の審議会に参加したんですけど、その聞きやすいラジオにするために学んだことがたくさんあるので、はい、今回の6人でラジオも聞きやすく、そして楽しんでもらえるようなラジオにしたいですね。どうですか？
はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。
そういえば葉月さんは実際にラジオに参加されたんですよね。
はい、そうなんですけど、この前急遽ラジオの収録に参加させてもらったんですけど、もう初めての経験ですっごい緊張したんですけど、パーソナリティの方が気を配ってくださって楽しく収録させてもらいました。参加させてもらったラジオ番組シンクタンクの裏側はインスタグラムの方にアップさせていただきたいなと思っております。
あ、そうそう、インスタのアカウント作成をしたじゃないですか。その担当を主に私がアイナがさせていただいてるんですけど、
私はなんかそれの運営がそのインターンの活動の中で楽しいなって思いますね。でその中でもあの活動風景の動画を作成するのが特に楽しいと感じます。
いっぱい上がってるやつもすでに。
そうです。作成するのはあの少し時間がかかるんですけど、かかるし、あの納得のいくものを作り上げるのはあのなかなか難しいんですけど、あの作り上げた時はもうすごい達成感を感じられるんですよ。
なんかああいうのってなんか個人のアカウントじゃないから、結構個人個人やったら交換してフォロワーとか増えると思うけど、これやったら団体のアカウントやからそういうのないと思うけど、増やす工夫とかってありました？フォロワー増やす工夫とか
って。あ、そうですね、やっぱ最初は何も特にしてなかったんですけど、あの自分たちからあのたくさんのアカウントをフォローさせていただいたり、
ありがとうございます。
行くその活動のその行く先々で、あの口頭であのインスタグラムしてますっていう風にあの宣伝したり、いろいろ試して頑張りました、はい。こんな感じでいろんな活動してきましたよね、みずきちゃん。
はい、しましたね。で、京都コミュニティ放送での活動と並行して、なんか未来国会という NPO.jp さんという団体さんの企画で、30年後の未来でもし私が総理大臣ならこんな政策を行いたいというテーマでプレゼン政策を作成今しているんですけど、とても大変ですよね。
めっちゃ大変ですね。
しんどいな。
まず会議のみんなの時間を合わせるのからなんかもう大変ですよね。
大学生忙しいからな。
間違いないですよ。
ちなみに説明しとくと、 NPO ドット JP の主催のインターンに参加してて、その活動の一環で未来国会っていうプレゼン大会が行われるんで、それに向けてプレゼン資料を作ってるって感じですよね。
はい、はい。
俺もまあそのプレゼンする政策を考えるために町の人たちになんかインタビューとか、まあ、6人でしたんですけど、みんなどうでした？で、結構積極的にインタビューできました？
意外とインタビュ
ー、いや、私なるみと葉月が一緒にインタビュー行ったんですけど、なかなか大変でしたよね。
もう特攻隊長なるみって感じで。
ちょっと待ってください。特攻隊長なるみってどういうことですか？
積極的にとりあえず声をかけに行こうということで、私はもう見守り役みたいな感じで、とりあえずなるみ行けって言って
特攻隊長行きました。
はい、ぜひこの活動の記録を私たちのインスタグラムのアカウントにも載せてるんで、ぜひぜひチェックしてほしいです。
この放送の裏側とかも投稿したりするつもりなので、ぜひチェックしてみてください。
はい、まあこんな感じで次は大学生らしい話題とか話しますね。
イエーイ。
なんかそういえばなんかみんな大学生になって一人暮らしの人って誰やったっけ？
はい、
はい、
マキトとナルミとアイナ、
アイナです。そうです。
一人暮らしあるあるを今から言っていこうと思うんですけど、
聞きたい。なんかネタみたいに大丈夫かな。
あるある、大丈夫、あるあるなんですけど、
暮らしあるあるか。
そうです。なるみから言いますと、やっぱ私飲食店でバイトしてるんで、食べまかないをもらって、それを食事一日の食事にすることがあって、食費をバイト先で浮かすっていうのが一人暮らしあるあるですね。アイナさんとかどうですか？
その話でいきますと、私のバイト先はまかないが出ないんで、本当に食費も、まあ、親からの仕送りが一応出てるんですけど、もう自分でどれぐらい1ヶ月に使ってっていうのをもうちゃんとちょっと自分の中で決めてって、ちょっと大変にやらせてもらってますね。やっぱりなんか食費とかってなると自分でご飯作るっていうことじゃないですか。バイト終わりとか学校終わりとか、自分で家帰ってご飯を作るっていうのは一人暮らしの大変なところじゃないかなって思うんですけど、大変ですよね。
確かに確かに大変やけど、最初の頃は一人暮らしで張り切って買い物行って、 なんか自分で買い物してるっていう自分に寄ってた部分があったから結構多めに買ってしまったりとかあったけども、最近はもうめんどくさすぎて全然自炊してないって感じかな。そう考えたらやっぱ実家の人たちは結構ありがたいかなと思うけど、実家暮らしの方々どうですか？
実家暮らし、私つぐみとはずきなんですけど、実家暮らしはまあ自分で住んでいく。それこそアイナさんが帰ってきてしんどいって言うけど、私はもう終電で帰ってきてお風呂入って寝るっていう、もう怠惰な生活を繰り返してるだけで、その分実家はめっちゃいいですよね。
そうですね。なんか私もとりあえず家事はなんですかね、見てるだけで、とりあえず何事にも親のすねをかじって生きているのでもう親のすねがボロボロになっているといつも言われます。
さすが。はい、ね、ってことはじゃあ次、寮生活の人誰ですか？
はい、みずきです。私京都産業大学の、一般の寮に入っています。うん、そこは結構点呼とかあったりもするんですけど、なんかご飯も提供されるし、家からも、家じゃ寮からも学校アクセスが近いし、でその分なんてやろ、
費用
その家賃とかも安いので、うん、すごくいいなと思ってます。
ってことは寮とかやったら門限とかある？
門限ありますね。
何時？
青い寮は、10時の門限。
きついわ。
もし門限をこう破ってしまった場合は、こうなんか窓から侵入するとかありえるんですか？
どうなんでしょう。
罰ゲームでなんか、
とりあえず裏口から入ってこようみたいな感じにはなるんですかね？
私はそのなったことがないのですごくいいんですけど
確かに
あるかもしれないし、ないかもしれない。
寮って羨ましい。
やっぱ寮やと協力する力とかつきそうですよね。
結構つきそうですね。なんか朝とかも点呼とかあったり、みんな掃除行くみたいな。
時間は何時に寝たりとか？
時間一応消灯時間は23時なんですけど、まあみんな結構遅くまで起きてます。
なんか 寮の中で友達もできたって感じ？
あ、いっぱいできますね。班とかもあるので、
それでみんな仲良くみたいな。それめっちゃいいな。
そう、青い寮でしたっけ？
はい。
どの辺にあるんですかね？
青い寮は北大路の近く。
そしたらまだ大学までは行きやすい、じゃあ行きやすいところにはあるって感じですか？
はい、行きやすいですね。
でも10時門限やったらバイトとかってどうしてるんですか？バイト
は一応禁止なんですけど、なんかその寮母さんに確認みたいな面談を受けて、いいよって許可もらった人はその学内でやったらいいよみたいな感じです。
ああ、そうなんや。
バイトで言ったら実家暮らしの人って学校からだいぶ遠いってイメージあるんですけど。
ありますね。
まず何時間かかるとかありますか？
私は
つぐみちゃんってどこ出身でしたっけ？
大阪出身で、京山までだいたい1時間半かかるんですけど、だから2個バイトしてて、平日用、学校行った日の帰り用のバイトと、大阪で土日入る用のバイトで2個してて、だから、まあ、融通きかしてやってるって感じですね。はずきさんとか京都付近に住んでるんですよね？
はい、私は市内なんで、学校までは、頑張って自転車で通って30分で行ってるんですけど、京さんはご存知かわからないんですけど、末恐ろしい上り坂が続いておりまして、
地獄。そうですね。
でも夏とかはもう授業で一人だけ汗だくとかあって、ちょっと恥ずかしいのは恥ずかしいんですけど、
もう今度、
ね、ぜひ、はい、唯一学校が違う牧徳にもぜひ上り坂を体験していただきたいな。
それってバスないんですか？
あるんですけど、あるけど
あるけど、
ちょっと人が多すぎてちょっとしんどいなと。
ほぼ満員バスみたいな感じですか？
ほぼ満員バスでもみくちゃみたいな感じで、まあちょっと猛者たちが時間ばって自転車で通ってるって感じで
その猛者に入ってるって感じで。
そう、バスから通ってる民からすると、自転車を漕いで頑張って坂を漕いでるって、自転車勢はすごい、もう 見物じゃないですけど、あの結構名物やと思ってるんですよね。
応援したくなりますよね。
駅から何分ぐらいですか？
え、
駅から協賛まで何分ぐらいなんですか？
バス乗り場は5分ぐらいで着くんかな、シャトルバスやったら。
神山のシャトルバスは5分ぐらい
で着くんですけど、あ、まあ、1キロ永遠の上り坂をこう頑張ってこうレースしてます。
でも一人暮らしやったらその坂登らなくてもその坂登った後の家に住むとかって感じなんですか？
まあ、そういう人も多いけど、アイナちゃんは？
あ、私はあの坂の下に住んでるんで
坂
の下に住んでる人っていうか、まあ、坂の下に住んでる人はあの大体シャトルバス利用してるかなって思いますね。であの運動部出身とかもう本当に自転車でも全然大丈夫みたいな人とかはチャリって言ってて、ちょっと私には理解できないんですよね、そこの部分は。
確かに。
ちなみに同志社はあのほぼ坂がないから、一人暮らしの子はみんなチャリンコで漕いできて、あの実家の人たちはもうキャンパス内に地下鉄の改札があるから、もう改札くぐって階段登ったら同志社みたいな感じだから。
あれってキャンパス内に駅が改札があるんですか？
そうそう、キャンパス内に改札があって、そこから何個か入り口出口行くかあるけど、
入り口出口、
ごまんといて、入り口あるけど、その中にどうこっから先同志社大学みたいなのがあるから、うん、登ったらもう同志社のキャンパス内の食堂とか、
同志社っていいですね、なんか
すごい羨ましいですね。
しかも同志社女子近くにあるから女の子にモテモテちゃう。
いや、まあそういう話はまあ後々していきます。まあ、まだ早いです、はい。
まあ、こんな感じで一盛り上がりしたところで一曲流したいと思います。と
私たちがこの番組を作るにあたって、留大生の方が行っているラジオ番組で勉強させていただいたんですけども、そのリスペクトする先輩方が流していた曲をお聴きください。
それでは聴いてください。バックナンバーで
綿菓子。
いや、夏の終わりに心しみるいい曲でしたね。
そうですね、まあ、しんみりしたところで次元気に参りましょう。せーの、
お便りコーナー。
イエーイ、
イエーイ。
事前に募集したお悩み相談に乗っていきたいと思います。
あ、このお便りはさっきの曲にぴったりですね。東京都在住、ラジオネームジョーちゃんさんです。彼女が欲しいです。
おっと来ました。マキ
トさん、これは男子メンバーマッキー、
僕の出番ですか？
はい、何かありますかね、アドバイス。
彼女が欲しい。
あ、ちなみにあのマキト君はあの彼女とかっているんですか？
もちろんいないです。
あ、そうなんや。まあ、じゃあリスナーの皆さん、今が狙い時です。
はい、
彼女が欲しいです。
マキト君、自分の魅力をぜひ。
彼女をできるために何かやってることとかあって？
彼女、そうやな。
ちなみに今日の服装は？
今日の服装は、白のセットアップです。
可愛かったですよね。
葉月さんにめちゃくちゃ褒められて嬉しかったです。ありがとうございます。
誤解です。
あと、なんかあの銀色のネックレスとかもしてましたよね。
葉月さんから好評でした。
何か聞こえましたか？
彼女が欲しいです。正直な、俺も欲しいよな。こんな言われてもな。
まあでも女の子がの意見からちょっと言わせてもらうと、うん、あの優しかったら大体どんな男性でも素敵には見えますね。
確かに。
どういう時？
確かに。見え見えの優しさとかやったらどうする？
なんかしらじらしい優しさは良くないやんか。
確かに。
やっぱりさりげない優しさですかね。
さりげない優しさ。
気遣いできるとか。
気遣いできる。
例えばなんかある？
例えば、ちょっと待ってくださいね。例えばってちょっと。
車道にさ、歩いとってさ、それをさ、こっち行きなよとか言われたら、それってどう思う？
いや、も
う
なんか言わんともスッて変わってくれる方がいいね。
その後ドヤ顔してたらどうします？
もうバーンって。押し倒します
ね。なんかむずいですよね、その後の顔。
確かに。いや、なんかもう前向いといたらいいじゃん、もう。
ああ、そうか。
気にしてませんみたいな感
じ。本当にさりげなく、それをやってくれたら、もう、 なんか分かっててもなんかその相手男性のあの見え見えな心がもしあったとしても嬉しいなって気持ちはちょっとあるかなって思いますね。
自分のために見え見えでも優しいことしてくれた
から。確かに。
ちなみに皆さんの、あの好きなタイプとかってあります？
いいですね。
あのそれこそ私やっぱあの優しくて気遣いできる人がほんまに素敵やなって思います。
確かに。アイナさんのタイプは優しくてしっかり。
今日から優しくします。
期待してます。
恋が生まれるんですか？
ジョーちゃんごめん、彼女できた。ごめん。他にあります？好きなタイプ。
はずきさんとかは、
好きなタイプですか？私はなんか面白い人がいいですね。なんか一緒に笑いたい感じです。
あ、
ギャグとかするタイプの人ですか？
はい。
クラスの前に立って、
いや、そクラスとかよりもただ2人の時になんか喋ってたら面白いなみたいな人、
ふざけてくる感じ。
はい。
マキト君一発芸お願いします。
待って、マジで放送事故なるっ
つって。
まあ、また後の機会に。
はずきさんは面白い人が好きということで、あのマキト君心に刻んでおいてください。
頑張ります。頑張ります。
逆にみずきちゃんとかどんな子がタイプ？よさこいの女の子のタイプってちょっと気になる。よさこいする女の子って
そまでそんな関係ないと思うんですけど、私はなんかもう趣味とか共通点とかが多い人が好きかなみたいな感じです、ね、
あのちなみに趣味って何ですか？
趣味ですか？私音楽聴いたりテニスとかしたり。
音楽聴きます。音楽聴きます。
テニスもですよ。
テニス頑張ります。頑張ります。
つぐみちゃんはどうですか？
来た、
来た
私は、しっかりしてる人がいいです。
しっかりしてる人。
あとなんかおとなしめの人。
あ、
派手なグループにおるけどそれを旗から見て笑ってるぐらいの大人しい、ちょっとクール、
ちょっとわかる。
とかドラマとかやって三角関係になったら絶対振られるタイプ。
あ、
その人、そういう人がもうめっちゃいいなって毎回思います。いや、
めっちゃわかります。
共感の嵐です。
当て馬最高。
しっかりしてるってどういうところでっていうのはありますか？
なんやろ、みんなの雰囲気を客観的に 見れてる人とか、そうとか自分の意見持ってる人とかって、あ、かっこいいなと思いますね。
なんかじゃあ頼りになるみたいな人。
あ、そうですそうです。だからね、そういう人でも私って結構うるさい感じなんで、そういうおとなしい人ってなんかね、どうなんですか？
まあ難しいところですよね。
難しい。そうですよね。頑張りますね。あ、じゃあ続いてのトークテーマいきますか。お便り、
はい、お便りいきますか。
はい、
大阪府在住キャポリンさんです。授業中眠たいです。
あ、これは
これはめっちゃわかりますけど、解決策は正直ないと思いますね。
そうですね。
眠たいのが楽しいみたいなとこありますよね。
眠気を楽しんでる、うん、
なんか
それを含め授業みたいな
感じ
で、睡眠不足やったらもう寝に行ってるみたいな感じ
で、も授業で寝るのが気持ちいいみたいな。
でも私は大学生になってあまり感じなくなりました。
めっちゃわかる。めっちゃわかる。
高校生の時はやっぱ習慣があったじゃないですか、時間割とか。でもそれがなくなったんで大学生じゃなくなったかなって感じです。
大学生やったらなんか自分の興味ある授業しか取らないので、それ寝るのも少なくなってるっていうのもあるかもしれ
ません。牧人くんどうですか？
まあ、高校の時はまあ正直、まあ、寝てたかな。でも部活の朝練とかあったし、まあ、正直仕方ない部分もあるから、まあ、教師の人には申し訳ないけど、まあ生徒が寝てしまう授業をするのが悪いっていう生徒みんなで話し合ってる部分はあったかな、正直。
じゃあ解決策として何か。
解決策、
集めたらいいんじゃないですか、
自分を、
はい、もうなんかもう痛みを感じることで起きるみたいな。
おすすめの部位、
つねるとか。
おすすめの部位。
おすすめるにあたっておすすめの部位は
手の、なんていうの、
手の甲。
手の甲。
あ、手の甲、なるほど。
手の甲、個人的におすすめです。
じゃあキャポリンさんは眠たい時は手の甲をつねっていただいて、 で、ね、解決してました。そんなこんなでちょっとエンディングのお時間になってきました。皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。皆さん感想とか一つずつどうぞ。ではなるみさん。
私ちょっと初めてのラジオ放送やったんですっごい緊張して、皆さんどうでしたか、今日は。
いやもうなんていうんですかね、こうやって話すのもね考えるのが難しいんですけど、みんなで楽しくできたのでいい経験になったと思います。
はい、私アイナ言わせていただくんですけど、やっぱラジオって顔が見えないんで声だけしか聞こえないんで、声がもうわちゃわちゃってかぶっちゃったら聞こえにくいなって思ってるんですよね。それで、まあ、ちょっとできてたかは分かんないんですけど、と私はあまりみんなと喋るこのタイミング、喋り始めるタイミングがあまり被らないように意識したり、喋るときはちょっと合図して私今から喋りますよみたいな出して、みんなと被らないように話すことを意識して取り組んだので、難しかったですけどいい経験になりました。
はい、
はい、水木です。私はですね、結構もうこのラジオ放送するにあたって何回も会議をしたり何回もリハーサルとかもしたりしたんですけど、やっぱりぐだってしまった部分もあったりとか、でもその分楽しくてよかったなと思いました。いい経験ができました。
本当に貴重な経験ができましたね、本当に。
じゃあ牧田くん。
まあいろいろみんなでインターン活動の話とか、まあ一人暮らしあるあるとかなんか言ってたけども、結局恋バナが一番楽しいってことが分かりました。
確かにそうですね。
そうですね。
まあちょっと準備不足でドタバタしたスタートになってたんですけど、まあ最後まで楽しんでできたなと思います。協力してくださった皆さん本当にありがとうございました。いい経験になりました。以上、私たち
NPO インターン生が行うゲラゲラジオでした。
また会いましょう。
バイバーイ。